アキラレディオ与論島は伝わりおっきの皆さん、どうも川端アキラでございます。ライブ放送でお送りしている土曜の夜はスナックアキラ、ちょっとですね、時間、過ぎてしまいましたけども、はい、今夜もスタートでございます。さあ、せっかくね、スナックアキラ秋のね雰囲気を味わいたくて、今日はキリンビール一番搾りでね、まずは乾杯しようかなというふうに思っております。はい、乾杯。うん、まあ美味しい新一番搾りということでございまして、まあ一番搾りというより秋だったら秋味とかね、秋のシリーズいろいろ出ておりますけども、まあ、なかなかねこのならないんですよね、秋にね、秋にならない、暑い、与論島でまだ泳げるんじゃないかというぐらい、ちょっと秋の夜長にはですね程遠い、そんな日を過ごしておりますけども、まあ今週は何でしょうね、彗星がね見えたり、まあこの写真はいただいたものなんですけどもね、天体望遠鏡、世論で天体望遠鏡で撮ってるね、満月だったりですね、そんなね、いろいろ星など月など彗星など見れるような、そんな一週間だったかななんていうふうにね思ってはおりますけども、皆さんはいかがお過ごしでございましょうかと、それぞれ好きなね飲み物を飲んでですね、この放送を聞いていただければというふうに思っております。さあ、アキラレディオ、日本をですね津々浦々、まあ、全国回りました私ね、川端アキラが、はい、こんばんは、ありがとうございます、こんばんはでございます。まあ日本見聞歌の旅っていうのをねツイキャスでもやりまして、まあこのアキラレディオでもですねやっておるわけでございますが、はい、南は沖縄からねずっと北上いたしまして、今日は岐阜ということで岐阜県、はい、やってまいりました。皆さん岐阜県でございますね。さあ、岐阜県といえばというふうにですね、いろいろ今夜は歌も含めてですね、はい、岐阜オンリーで岐阜オンリーでっていう、いきたいと思います。はい、そういうスナックアキラですね。まあ岐阜といえば何でしょう、やっぱ温泉ですか、下呂温泉、そして白川郷、白川郷、まあ自然豊かな、そうですよね、長良川のね鵜飼、鵜とか、あとまあ私思い出深いのはですね、ザ・コブラツイスターズで、ギターの相馬刑事と、はい、軽自動車でね機材を積んで回ってる時に、子供たちがね結構高い橋からね川に飛び込むっていう、そういうシーンがありまして、 まあまあそれももう相当ね、もう前の話なんですけども、15年ぐらい前かな。そんなね、田舎の風景ですね。なんか綺麗な水というか川があって、なんか生活用水路みたいなところにね、こう鯉とかがね泳いでるという、なんかその良き田舎の風景っていうんですか、なんかそれがすごくね思い出されますね。はい、皆さんはどうでしょうか。まあやっぱりこう岐阜はね、あの海がないとはいえ、そういうまあ水のね豊富さ、まあ川の綺麗さもありますし、プラスねもう歴史的に言えばですね、はい、斎藤道山だったり明智光秀、あの明智光秀ね、あの大河でねドハマりしまして、ね、昔からそのいろいろ周りの皆さんこう、まあやっぱり織田信長だとかね、まあこの間もやっていました、まあ、豊臣秀吉、そしてまあ徳川家康、まあ、このね3つの中からやっぱりこの天下を取ったねこの3人がね歴史的な主役というふうになるとは思うんですけども、私はまあねこうそういったところのこのメインの感じの人よりはですね、ちょっとこう2番手というかそういうの方にね惹かれたりなんかしますね。やっぱりそれこそ明智光秀もですね、本能寺ですか。だから今日はね1曲目はね本能寺で待ってるにしようかなと思ったんですけども、本能寺で待ってるはねあくまであの信長の思いなので、はい、敵は本能寺にありっていうね、だからまあ明智光秀だったり、はい、それこそ石田三成ですか、関ヶ原で負けたね、とかまあ黒田官兵衛とか、まあまあちょっと歴史の話するとね全部もう歴史の話になっちゃいますんで、はい、そういったところがね私の岐阜のイメージです。まあ岐阜城だったりね、まあ歴史もあるということでございました。これいろんな方がですね実は結構出身だったりしますよ。一番ですね、まあ我々世代というか、まあ我々上の世代でもありますけども、もうパッと浮かぶのはですね、御三家、新御三家、野口五郎さんです。はい、まあ我々の世代だったらかっくら近代放送とかじゃないですかね、ゴロンボ刑事、あの郷ひろみさん、西城秀樹さん、野口五郎さんね、みんなあの非常に歌も演技もそういうあのコント、まあ、コントとかはやっぱりそのドリフとかにねこう鍛えられているかななんていうふうに思いますけども、本当ですね、特に野口五郎さんとかはね、あのダジャレも好きで、あの正統派のですよ、まあこういわゆるちょっとこう女性っぽい雰囲気もありつつ、またあの西城秀樹さん、郷ひろみさんとはまたこう違った形の、なんて言うんでしょうね、ちょっとこうムーディーなんですよね、ちょっと演歌っぽくもありながら、 で有名な話ですけども、野口五郎っていうさんの名前は野口五郎だけっていうところから取られたというね、山というかね、だけから取ったということでございまして、はい、多分私のこのいろんな思い出のね話ばかりをしていると、それだけであのはい、この土曜の夜のスナックアキラ終わってしまうので、とりあえずスナックアキラ、一曲ちょっと歌ってみたいというふうに思います。はいね、ちょっとバーの BGM をちょっと、お振って、さて野口五郎さんね、ギターも上手ですよ、あの有名な話ですけどもね、サンタナの曲とかもカバーしてたりとかしてね、でザ・ベスト10で出た時も確か私鉄沿線だったじゃないですかね。そんな中から私がねちょっとあのビビッときたのは、まあ都会のねこうなんて言うんでしょう、都会のそういう風景を歌っているね歌です。本日の1曲目、野口五郎さんで19時の街。霧雨降るガラス越しに19時の街、低い雲立ち込めて摩天楼包んで、都会は海人は砂漠愛は蜃気楼、ためらいも戸惑いも捨ててきたのに、ああ時間ばかり費やしてたいたずらに、あなたの心の中に傷ひとつ残せないで愛と呼べるはずもない、絡んだ定めの絆、わかるかなこの五郎さんの19時の街、はいね、やっぱ東京の19時ってやつもね、これはピチカート5とはまたちょっと違った、そんな内容でございますが、光と影線を描き車が過ぎる、うつむいて2本目のタバコに火をつけ、女は息男は汗夜を重ねて、分かり合い食い違う生きる旅人、ああ時間ばかり費やしてたいたずらに、あなたの心の中に傷ひとつも残せないで愛と呼べるはずもない、絡んだ定めの絆、滲むように浮かび上がる19時の街、肩先のいたついた雫さえそのままで一人、さあ、聞いていただきました、はい、 19時の街、野口五郎さんでございました。まあ、まずは岐阜といえば野口五郎さんということで、ございます。はい、ありがとうございます。と言ったわけでございましてですね、まあ本日ね、レターが、届いておりますので、ぜひレターの方もですね読んでいきたいというふうに思いますけども、はい、ね、さあレターどこに届いてるかなというふうにね思いますが、さあ行きましょうか。画面に表示、はい、タニティさんありがとうございます。アキラさんこんばんは。岐阜県出身の有名人ってたくさんいるんですね。そんな中でも一番気になったのはマラソン選手の高橋直子さんです。キューちゃんこと高橋直子さんですね。ゴールするまでテレビにかじりついて応援したものでしたが、まさかその時は私がマラソンを走るなんて想像もしていませんでした。はい、それから何年も経ってアキラさんと知り合いマラソンを走るようになり、アキラさんのファンの方と一緒に富山県の名水マラソンに参加した時のゲストが高橋祥子さんでしたねと。はい、そうでしたね。はい、やはりトップランナーですから、いろんなところでねマラソンの方に来てるということで、コース途中で、高橋直子さんがハイタッチで応援してくれたのが嬉しかったのを今でもよーく覚えています。はい、ハイタッチ私もしてもらいましたね。ということでマラソンランナーだけではなく日々頑張ってる人たちへの人生の応援歌、シンガーソングランナーをリクエストしますのでよろしくお願いしますと。最後に1週間後から始まるライブツアー楽しみにしているということでございまして、ありがとうございます。はい、来週から、10月25日大阪小原ダレンですね。そしてはいね、翌日は、26日は岡山の方で写真館の方で、ライブやりますし、27日には、ま、九州ね、北九州の小倉にライブで行きますけども、私も楽しみにしておりますが、なんとなんと、高橋祥子さんを、介して歌うリクエスト曲はシンガーソングランナーということでございますね。はい、ありがとうございます。この富山のですね名水マラソンでももちろんお会いしたんですけども、私もっと嬉しいことが、もっと嬉しいっていうのもおかしいですけども、私走りにですねワインを飲む、そんなね、大会フランスにですねメドックっていうのが、メドックマラソンっていうのがありましてですね、まあワインで有名なボルドー、南フランスですね。そこでね、東京のツアーをですねパックツアーをね組んで、まあもともとはですねANA アナのね飛行機に乗ってた時にその本というか、まあ、冊子があるじゃないですか。そこにワインをね、シャトーというんですか、まあ、醸造場ですね、ワインを飲みながらフルマラソンを走る大会があるという、そんなクレイジーな大会があるのかというのをね感動してですね、ちょうどシンガーソングランナーという曲をね、出した年、まあ多分一番私がマラソンを月1回ぐらいは走ってたんじゃないかなっていうぐらいハマってた時がありまして、そうなんですよ。そんな時にねそのまあツアーで行きまして、まあ日本人のね、ツアーですよ。そしたらですね、なんとそのメドックマラソンに高橋直子さんがいたという、なんか後で聞くとワイン飲みながらね、3時間台で走るまあすごいやばいなっていうね、まあっていうふうに思いましたけども、 その時ね、あの空港でね、荷物ねピックアップしてる時もね、あのもちろんあの声はかけられませんよ。そのもあの一人で来てるわけじゃないですからね。あのいろんな方多分いらっしゃると思いますけど、マネージャーさんとかね。それはびっくりしました。はい。といったわけでございまして、じゃあどうですかね。まあちょこっとせっかくリクエストいただきましたから歌いますか。まあ、実はあの与論マラソン、今度11月の24日にありまして、日曜日、まあ、私もエントリーしてるんですけどもね、今ちょっと練習のしすぎで足にマメができてね、ちょっと痛いっていう、走れない、今ちょっとお休み、ほぼ毎日走ってましたが、まあそんなこともあるさっていうね、まだ1ヶ月以上ありますから、それまでには直していきたいなというふうにね思っております。ぜひ与論マラソンにもね、いつか高橋尚子さんにも来ていただいたら嬉しいななんていうふうに思いますけども、では歌いましょう。シンガーソングランナー、たどり着いたらいいなと思うだけじゃ、思いは思いのままで終わってしまうかも知れない、じっとしているだけじゃ時間はただ過ぎてゆく、だから走り始めたのさ、命を運ぶために、シンガーソングランナー、シンガーソングランナー、走り続けていく人たちに歌い続けたい。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die. はい、ありがとうございます。まあ今夜ちょっとね、歌いたい歌がいっぱいあるので、シンガーソングランナーは、まあ、5分以上ある曲なんで、はい、ちょっとショートバージョンではございましたけどもですね、シンガーソング Q ちゃんね、まあ、私 Q ちゃんって言ってもねまあそれはいいんですけども、はい、ぜひぜひもしコメントでね、あ岐阜だったらっていうのなんかいろいろね、また教えていただけるとありがたいななんていうふうに思っておりますけども、さあね、ちょっと BGM が、まあね、今回のまたツアーではもちろんシンガーソングランナーね、歌いますけども、やっぱ関西方面からね、世論マラソンもかなりいらっしゃる方が多いので、そういったところはすごく嬉しいなというふうに思っております。はい、さあまあいろいろね歌いましたけども、はい、まあもちろんね、まあ私の好きな高田渡さんとか、フォークのね高田渡さんとか、ボガンボスのドントとか、そういったところも、今日は歌いたいなっていうふうに思っておりますけども、まあちょっと俳優じゃないですね、まずプロレスラーから言うとね、橋本真也さん、はい、確か棚橋さん、まあ、新日岐阜出身の方ね、いろいろいらっしゃるということでございまして、ね、結構いますよ、伊藤英明さんね、海猿、岡田奈々さん、はい、熊田曜子さん、綾野剛さん、細川茂樹さんね、そして清水美智子さんね、清水美智子さん、そして流れ星ね、お笑い佐藤宗幸さん、青葉城恋歌、青葉城恋歌でも仙台ですからね、あと、まあ、私大好きですけどモノマネの神奈月さんね、プロレスの真似しますけども、はい、でまあいろいろちょっとね、ね、まあ私昭和の人間なんで、なんか野口五郎さんとか、さっき言ったそのね高田渡さんとか、まあその辺が多いんですけど、はい、ちょっとはね、飽きられるよ、新しい歌も聞きたいよね、そういうリスナーがいるのかいないのかもね、分かりませんけども、はい、その中おりましたよ、はい、皆さんね、私が、コロナの時にねハマったというもののね、中にはね、韓国映画、ネットフィリックスで韓国映画もありますが、やはりこれもハマりましたね、私これ全部見ちゃいましたけども、それで一個またね新作も、ね、出ておりまして、何を言いたいかというとですね、鬼滅の刃です、鬼滅の刃、炭治郎、ね、まあ、誰が好きかという、まあキャラでね誰が好きかっていう、そういう話もありますけども、なんとこのね、この主題歌、鬼滅の刃オープニングソング、グレンゲ、これを歌っているリサさんね、え、これちょっとこのアニメは見てたんだけど、歌はちょっとまともにね、まあ、これちょっと言ってみようかなという、リサさん岐阜出身です、はい、強くなれる理由を知った、すいません、これキーが全然取れてないな これね、ちょっと男性キーの時全然キー取れてないな。もう一回いきましょう。すいません。これが生放送の怖いとこです。強く、よしよしよし、もう一回いこう。うん。ねえ、もう何度でもやり直すよ。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。泥だらけの走馬灯に酔う、こわばる心震える手は掴みたいものがある。それだけさ、夜の匂いに空に何でも変わっていけるのは自分自身だけ。それだけさ、強くなれる理由を知った、僕を連れて進め。どうしたって消せない夢も止まらない、今も誰かのため強くなれるならありがとう悲しみよ。世界に打ちのめされて負ける意味を知った、グレンの花を咲き誇れ、運命を照らして。稲光の霞を刺す、戸惑う心、優しいだけじゃ守れないものがある。分かってるけど、水面下だからまだ全額つけて見える事前に天罰。一切の花より挑み続け咲いた一輪が美しい。引き詰められた棘だけの道も大きな奥だけ耐えれるから、乗り越えてみせるよ。簡単に片付けられた守れなかった夢も、グレンの心臓に根を生やし、この地に宿ってる。いやいや大変ですね。はい、BGM で、あとは聞いていただきましょう。うん、やっぱりね、新しい曲、このリズムの感じとメロディーがね、むちゃくちゃ詰まってるんで、難しいですね。どうしたっていや、どうしたって難しいですね。
寝るならありがとう悲しみよ。世界に打ちのめされて負ける身をしたグレンの花よ、咲き誇れ、運命を照らして。運命を照らして。
いやー、うん、やっぱアニメソング難しいですね。アニメソングが難しいのじゃなくて、いやいやいや、さすが、ちょっと、ね、私は歌柱を目指すっていうのは、リサさんの言葉だったかもしれませんけども。はい。結構、ね、グレンゲ、聞いてはいるけど、いざ歌うとなると、これ スナックアキラね、基本そういうこうバッチリ歌えるとか得意っていうのね、だけを結構ねやるわけではないので、ちょっと言い訳がましくなってますけども、まあまあまあこんな歌にも、挑戦するということで、結構もういい時間ですか？はい。あ、36分ぐらいですね。はい。ちょっと激しい曲が、ありましたんで、ちょっとしっとりとね、さっきせっかくギターをもね、持ってきたんで、ちょっとね、フォークな感じの曲を聴いていただきたいと思います。岐阜、出身で、実際に私もお会いしたことがある方。はい。さあ、それは、誰でしょうっていうとですね、高田渉さん、まあ、お会いしたっていうか、ザ・コブラ・ツイスターズの時にね、アコースティックで、井の頭公園でね、演奏してたんですよ、実は。ライブハウスにもなかなかね、お客さん来てくれないから、ね。まあ、井の頭公園は当時はですね、まあ、90年代ですかね、1900だ歌ってもよくて、まあ、伊勢屋っていう焼き鳥屋があったりしてね、結構土日やってたんですけど、昼間からこういい感じで酔っ払っているね、人たちがいて、その中にですね、高田渉さんがいてね、高田渉さんも吉祥寺で結構いつも一杯引っ掛けてはね、あから顔でっていう、まあミュージシャンとしてはフォークの時代からね、自衛隊に入ろうとか、もう有名な方なのに、ずっとなんか吉祥寺のね、電気つけて、ドライヤーをね、つけるとね、なんか落ちるっていう、電気が。そんなね、ところに、住んでいた、素朴な生活をしていた。で、ステージでも寝てしまうっていう伝説があって、お客さんが起こすっていうね。まあ、映画にもなってますけどね。そんな方のですね、漠さんかな、山口漠さん、はい、歌詞が違う、まあ歌詞にこうメロディーをつけたという「生活の柄」という歌がございますので、それをちょっと歌いたいと思います。歩き疲れては夜空と陸との隙間に潜り込んで、草に埋もれては寝たのです、ところ構わず寝たのです。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのですが眠れないのです。この頃は眠れない、丘を引いては眠れない、夜空の下では眠れない、揺り起こされては眠れない、歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ
得たのですが、眠れないのです。そんな僕の生活の柄は夏向きなのでしょうか。寝たかと思うと、寝たかと思うと、またも霊気にからかわれて、秋は秋からは不老者のままでは眠れない。秋は秋からは不老者のままでは眠れない。
高田渡さんで生活の柄でございました。ありがとうございました。さあ、この生活の柄はね、石垣島八重山のですね、大工哲弘さんが多摩のメンバーとね、一緒にやってるバージョンがありまして、それもすごくねいいんですよ。こう、歩き歩き疲れては疲れてはって、こう畜さんがですね、こうかぶせてくるんですけどね。なんかその、まあ、生活の柄ってこれ多分仕事のないね、その人がね、外でねこう寝てて、こうだんだんこう寒くなってね、だから歌詞とかも後の方に不老者のままでは眠れないとかっていう、結構ね強い言葉が出てきますけども、そういう生活の詩を書いたところに高田渡さんがこう昔のフォークソングのねメロディーを載せてるという。で、すごいなんか伝統的なそのトラディショナルな民謡とかね、そういうのをねに、日本語詩とかをつけて、るのがすごい得意な方でありますので、高田渡さんもうお亡くなりになりましたけども、はい、機会があったらぜひね、聞いていただきたいと思いますけども、もう一曲多分高田渡さんにね憧れてたんだろうなというふうに思っている、ボガンボスの、ドントさん、大好きですけども、私も沖縄にね、ザ・コブラツイスターズ解散してからソロにね、なった時に那覇の方に行きました。世論にすぐ帰らずに、ドントさんもボガンボス解散して東京から、まあ、江ノ島あたりにいたのかな、まあ、どんどんどんどん海が見えるところに行ったっていうのは気持ち的にもね、分かる気がするなというふうに、そんな歌です。よくライブでも歌ってたかななんていう歌ですね。じゃあいきましょう。これはドントさんのソロの作品。
波に抱かれて 波の音もなくて叫んでみたけど届かぬ思い
波という曲でございました。はい、ちょっと何かがちょっと始まりそうになったんでちょっとはいストップしますが、まあ今ドントさんもね、あの分からない方もいらっしゃるとは思うんですけどもね、ぜひ映像などもいろいろ残っておりますので、はい。ね、そしてここだけの話、ね、そのボガンボスとローザルクセンブルクっていうブルグ、ドントさんのね、お祭りがね、来年ね、1月明けてからねあるみたいで、でドントが作った歌を。歌おうっていうのでね、ボガンボとボガンボスとローザのね、あの合わさったメンバーがね集まるということで、まあそれぞれあのキョンさんには、あの私あの誠の島へというね 曲でニューオリンズピアノ弾いてもらったりとかもしたんですけどもね、あとギターの玉木さんとかともね、マチルダ・ロドリゲスで、ツイスターズというバンドで、一緒にね、やったりもしたんですが、なんとね、これがポカスカジャンの司会ドント大好き、もともとドントボガンボス教えてくれたのはね、あのポカスカジャンのあのマリエの先輩の、まあ音楽サークルがあるんですけど、そこの先輩のですね、大久保のぼのぼんが教えてくれたんで、なんと司会がね、彼で、そしてプロアマ問わずね、オーディションで、横浜のサムズアップでね歌おうなんていうね企画があって、これちょっとやばいな、ちょっとなんかねメラメラメラメラしてますよ。まあまあまだあの正式にどうするか言えませんけどもね、なんか11月中に映像でねその歌をね、映像でまずちょっと審査するみたいなんで、ちょっと気になるところでございますけども、はい。でこの波、どこの海のことを歌ってるのかなっていうのはちょっと限定はされてないんですけども、それこそあの岐阜はね、海ないですよね。でドントが、まあ、あえて私大好きな人、清志郎とか岡本太郎とかね、なんとか敬愛称、本当愛情込めて、さん付けはなるべくしたくないんですけど、ドントがですね、ここがお国か、ね、波の音もなくて叫んでみたけど届かぬ思いっていうね、なんかドント結構ね、なんかに今のその当時の日本のね、そういう常識とかで生きていた人間ではないので、まあアーティストです、芸術家ですよ。だからここはお国かっていうのは、なんか日本のことをなんかそういう風にね、なんか批判してるような感じもしたんですけど、これは勝手な解釈ですよ。もうここはお国かっていうのは、波の音もなくてっていうのは、実はだから自分の育ったそのまあ久留美っていう、まあ、岐阜県のね大垣っていうところの、米屋の息子さんらしいので、なんかふるさとのことだったんじゃないかななんて思ったりもしますね。それがだから多い多い、多い波っていうところもね、波答えておくれとかっつってね言ったりとか、あと波は汚れて黒くなってもいいのさっていうのも、なんか奥さんにね、なんでそういうこと言うのって言ったけど、その後にね、ちゃんと歌詞がですね、この世が朽ちても終わりはしないっていうね。だからまあ私もいろいろそういう風にして、自分が思ってて世論の海が綺麗だなという風に、思って、これは批判でも何でもなく、ゴミ拾いしたりとかもしますけども、それは好きでやってるから全然いいんですが、なんかこうスケールがでかいっていうかね、結局波、俺らがだからいなくてこの世がこう朽ちても、波はその時黒くなってしまってるかもしれないけど、もう何百年何千年経ったら元に戻ってるんだよっていうね、なんかそういう、だから汚してもいいっていうことではないですよ、今の現代人じゃなくて、なんかそういうスケールのでかい歌をね、歌ってんのかなっていうふうに思いました。だから綺麗であればそれが一番だけど、だからそれだけではないっていう、このね、俺らね、みんなずっと生きていられるわけではないので、はい、といったわけで、なんかちょっとそういう話もしつつ、土曜の夜、スナック、土曜の夜はスナックアキラね、そろそろ終わりでございますが、今日はね、シンガーソングランナーを歌ったし、弾き語りもちょっと多かったですね、いつもより。まあ、好きなアーティストだと弾き語りもねできるということでございまして、最後にちょっと前に、アキラレディオでもね歌いました、 ね、もしもピアノが弾けたなら、西田敏行さん、改めましてですね、ご冥福をお祈りいたします。そして最後、じゃあ何歌おうかなと思ったらね、皆さんやっぱ岐阜って言ったらね、岐阜の美しい風景がアニメですけどね出てくるんですよ。はい、見ました、皆さん見ましたか、この新海誠監督のね、あるじゃないですかね。はい、岐阜のいろんなところをねちょっとテーマにした歌っていうんですか、はい、映画です、すいません、君の名は、それではね、そのね君の名のあれですよね、映画の、まあ、主題歌と言っても過言ではありませんね、この前前前世ラッドウィンプスですよ。また難しい歌をね、またこれねちょっと調べたらね、190BPM っていう、まあ、リズムの速さが、あんたじゃないな、我々ねバンドやってる時ね、170なんていうのもうむちゃくちゃ速いもんね、パンクみたいなもんでものすごい速いね。だからサラゴーだってそんなにね速くないよ、160ね、まあ6とか4とかで、まあライブになったらもうちょっと速くなるんでしょうけど、なんかそんな感じでねやってたのに、もう190ですよ。まあまあいいんですが、まあまたにもかしてこのねうまく歌えるかどうかは分かりませんけども、この岐阜、はい、スナックかけらテーマは岐阜、この全然前世でお別れしたいと思います、それでは行きましょう。透明を覚ましたかい、 それなのになぜ目も合わせしないんだい、遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ、心が体を追い越してきたんだよ、君の髪や瞳だけで胸が痛いよ、同じ時を吸い込んで話したくないよ、遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい、君の前前前世から僕は君を探し始めたよ、その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ、君が全然全部なくなってちりぢりになったってもう愛のはない、また一から咲き始めるさ、むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか、どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー、何億何光年分の物語を語りに来たんだよ、けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ、君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ、銀河何個分かの果てに出会えたその手を壊さずにと握ったならいい、君の前前前世から僕は君を探し始めたよ、その騒がしい声と涙めかけやってきたんだよ、そんな革命前夜の僕らを誰が止めるというんだろう、もう迷わない君のハートに肩を立てるよ。
君は僕から諦め方を奪い取ったの。
さあ本日も、1時間を超えました、ありがとうございました、岐阜ですね、次は北陸に行くんですかね。はいね、福井、富山、そして大変なね、石川県、ここにね、またこのスナックアキラ、またねやっていきたいと思いますので、わあ水星綺麗だったな。
全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方めがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わない、また一から探し始めるさ。何光年でこの歌を口ずさみながら、
2016年作詞作曲野田洋次郎、全然前世ラッドウィンプスでした。さあ、本日も土曜の夜は、スナックアキラね、聞いていただきまして、誠にありがとうございました。さあ、また次回、このね日本見聞歌の旅は1ヶ月に1回できればなというふうにね、思っておりますので、はい、はい、またまたラッドが、流れてき、ました、ありがとうございます。はい、皆放送ありがとうございましたということでございまして、ありがとうございました。はい、それでは、またいろんなライブ会場で、お会いしましょう。はい、また会いましょう。ありがとうございます。またリクエストも待ってます。それではアキラレディオでした。バイバーイ。